あるところに非常にたくさんのお金を持っている人がいました。もう何でも手に入るし、行きたいところはどこへでも行ける、もう大金持ちの人がいたんですね。その人は別荘をたくさん持ってましたが、ある別荘をある人に、任せて、それを、まあ、自分の家かのように管理させていました。そしてその人は、まあ、遠いところに、行かれたんですね。ある時やはり大金持ちの人がやってきて、その管理人のところにやってきて、そして、なかなかいいところに住んでるじゃないか、この家わしに貸してくれ、この人は絶対に人に貸しちゃいけないと管理人は言われているのに、いろいろそそのかされて、そして上手な詭弁にとうとう負けてしまって、この人に、その貸す約束をしてしまった。そしてその立派な別荘はその、別な人が住むようになってしまったんですね。アダムは神の住まいを自分のものでもないのに自分のものかのようにそのサタンに売り渡してしまった。神の姉妹を住まいを売り渡してしまったんですね。で、神様はそれ以来、創造主であられる神様はこの失った人類を、アダムがサタンに、まあ、売ってしまったその人類という住まいをどのように取り戻すのでしょうか。今日は生ける神の宮と題して研究していきたいと思います。旧約聖書のイザヤ書の57章の15節に、糸高く糸上なる常しえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心を砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。この全宇宙を、目に見えるもの見えないもの、万物を作られた創造主なる神様は二箇所住まいを持っていらっしゃる。それは、私は高く聖なるところに住み、いと高いところというのは全宇宙の中心、そこに神の御座があって、その静寂の彼方に神様は君臨していらっしゃる。天に住まれる。しかしもう一箇所どこに住まれるかというと、これは心砕けてへり下る者と共に住まれる。神ご自身が作られた人間を住まいとされる二箇所神様の住まいがあるというんですね。そう、使徒行伝17章24節25節を見ると、この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などには何て書いてますか、お住みにならない。それがどんな豪華な、もう人間の最高の技術をもって作った神殿、宮、お寺、 であっても、そこには神様お住みにならない。人間、人、手で作った宮などにはお住みにならない。ところが人間はその創造主なる神に背を向けてから、神様が住んでおられるところを求めて世界中を回る。バチカンに、あるいはマホメトのメッカに、あるいは富士山のふもとに、あれ大きな神社を求めて、そこにウートーと拝みに行く。神様が住んでおられるところといって、神は手で作った宮にはお住みにならないと使徒ペテロは言ってるんですね。また何か不足でもしておられるかのように、人の手によって使えられる必要もない。神は全ての人々に命と息と万物とを与えと書いてあります。そう、愚かな人間は神様が住まれる糸高き神様の住まいに行かないで、で神がお作りになった心をへりくだる者にを住まいとなさったのに、人間の手で作った住まいを求めてさまようんですね。罪を犯す前は創造主なる神が御三方おられた。なぜそうわかるかというと、聖書を見ると唯一の神、神はただ一人であると言って書いてますが、よくよく調べるとお三方がいらっしゃる。父なる神、子なる御子イエス・キリスト、聖霊なる神様がいらっしゃる。だから創世記見ると、人間を作った時我々の形に作りと書いてある。我々だから複数です。複数で新約聖書を見るとはっきりしてる。バプテスマを授ける時に、何人の名によって、誰と誰と誰の名によってバプテスマを受けますか、授けますか。父と子と聖霊の名によって。ある教会では聖霊はね、神様ではない。聖霊は何か神様のエネルギー、活動だと教えてる。聖書ははっきりと聖霊は神であると教えてる。その三人のお方は完全に調和一致しておられました。その父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊もこの世界の創造に関わったんです。特に御子イエス・キリストが関わりました。ヨハネ一章の三節を見ると何と書いてますか。言葉は初めに神と共にあった。言葉は神であった。そして全てのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかったというんだから、全宇宙のもの、見えるもの見えないもの、全部この言葉、初めから神と共にあった言葉、その言葉誰であるかというとね、14節を見ると分かる。その言葉であった御子イエス・キリストが肉体を取ってこられたというのはイエス・キリストのこと。その御子イエス・キリストによって万物はできたと書いてます。コロサイ1章の15節16節を見ると、目に見えるもの見えないもの、すべての権威、ありとあらゆるもの、御子にあって、御子によって、御子のために作られたと書いてあります。特に人間は創造のうちで神様の一大傑作でありました。神の形に作られたんですから。輝く日を仰ぐとき、もうあの太陽の偉大なその力、働きを見て人間はあれを拝むようになりました。太陽礼拝、何か自然界のもう威厳のある美しいもの、恐ろしきものを見ると神様がいらっしゃると 拝む愚かな人間、動物、獣、這うもの、これを拝むようになった。本当に愚かになった。自らを知者と称し、しかし御子イエス・キリストは万物の創造主であったんですね。で、天には愛の律法によって全宇宙を治められていました。神の掟、定め、律法によって、その律法に服従することによって全宇宙は調和と幸福があるはずであったんです。数えきれないほどのこの他世界の住民、天使たちも神の自由の律法、愛の律法に服従したために罪を犯さないで今に至っているんです。このたくさんあるその星雲惑星の中で、たった一つの惑星地球だけが神に背いて、そして失われた羊となってしまいました。我々空を、このテレビの時代にね、空を眺めることなかなかしない。そして人間が宇宙を治めているかのような錯覚を起こす。そして今からどこの国かわからんけども、高さ1キロの建物を建てようとする計画をしているんですってね。人間の知恵は非常に素晴らしい。もう神に挑戦しようとするくらい誇りに誇ってますが、創造主なる神にとっては何のこともない、ね、やがて滅び朽ちゆくものです。その御子創造主であられる神様が肉体をとってこの地上に来られて、イエス・キリスト・メシア・救い主として全世界に慕われ、そして崇められている。これ新人の奥義とパウロは言っている。神秘、そのお方が人間を作った時、ね、これを神の形に創造された。そして命の息を吹き入れられた時に、精霊が宿っている時に、これは住めば住むほど永遠にわたってますます神の栄光を表すはずであった。そしてそこに神の律法をアダムのエヴァの心に書きつけた。この状態であるときに宇宙は完全に調和が取れていました。そしてすべてのもの、神の栄光を表すはずでした。コリント第2の手紙の6章の16節、私たちは生ける神の宮である。今日強調したいことは、ここをかしこに人の手で作った宮にはお住みにならない。私たちが生ける神の宮であるということ。どんな被造物よりもね、創造主なる全宇宙を治めたも神様が一番関心のあるのは、神の形に作られた人間です。生ける神の目は、コリント第一の手紙の3章の16節、あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。神の御霊、キリストの霊、神の霊とか表現します。この聖霊が三位一体の神を一つにしている。その神様が被造物と一つになるためには、聖霊が宿らないとできないことです。 コリント第一の手紙3章の19節、あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。なんというね、素晴らしい傑作に作られたんでしょう。神様の創造、人間が作られたことを思うと、この世界で教えられているあの進化論というのはもう全く恐ろしい欺瞞である。その欺瞞に全世界のほとんどの人が陥っている。 NHK も多くの医者たちもそれに基づいて、進化論に基づいて医学を発達させている。人間の起源は実に尊厳のあるものであった。生ける神の宮として作られた聖霊の宮。また彼らに私のために聖女を作らせなさい。私が、何と書いてますか？彼らのうちに住むためである。神様はモーセに、あの、荒野で、シナイ山のふもとで聖女を作らせた。何のためだったかというと、あなた方のうちに住みたいからであるということです。人間は罪を犯してからね、神の住まいではなくなった。聖霊は人間から取り除かれたんです。ですから、この世界は様々な矛盾と、それから無秩序と不和と争いで満ちるようになったんですね。もう一回、生ける神の宮、聖女とするために、神様は、罪人は愛されるが、罪は憎まれる。だから、罪を持っている人間から罪を引き離して、再び聖霊の宿る神の宮とするためには、どうすればいいかということを、あの、古代の死聖女で教えられた救いの計画、贖いの計画、それを教えるために聖女は作られたんです。それを教えるために神殿があった、神社があった。日本の神社は、あの神社の原型は荒野のモーセが作った聖女であったんですね。各時代の希望、上巻の186ページ。輝く聖なるセラフから人間に至るまで、すべての被造物が創造主の内住される宮となることが、永遠の昔からの神の目的であった。これ、覚えてみましょう。神の人類に対する目的は、創造主の住まれる宮とすることであった。あの全宇宙を治めたも偉大なる神様が、こんなちっぽけな地球のちっぽけな沖縄のちっぽけな人間にどうやってお住みになるんでしょう。神秘です、不思議です。だから聖霊の神がおられるんです。イザヤ 43-7、 私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てたと書いてあります。進化論でこんなことを教えますか？だから学校で進化論を教えている人たち、学生たちはね、人生の目的わからないんです。人生の意味わからない。聖書を通して創造主が人間を作られたという事実に接するまでは、人間は人間の生きる目的、存在している目的、意味もわからない。神の栄光のために創造して、巫女によって巫女のために作られた。この思想が我々のすべての生活の行動の生きることのね、動機とならなければならない。 そうしたら全ての問題解決しますよ皆さん。なぜ一人だけで悩む？自分で生きてるから、何のために生きてるか知らない。なんで自分だけがこんな借金を、なんでこんな、ね、病気どうのこうの、いろんな苦しみ。神の栄光のために作られ存在しているということが分かれば問題は解決します。どんな悩み苦しみがあっても。間違いですか？自分を中心にして考えるから悩み苦しみ失望し命を絶つんです。我々は自分自身のために生きているのではない。御子イエス・キリストのために生かされているんです。であるならば我々の思うこと、喋ること、食べること、すること、誰のためにすべきですか？自分の食欲を満たすためではあってはならない。自分の名声のため、地位のため、人気のために。生きている人は虚しい、空の空、一切は空であると人生は終わる。なぜ神の宮のために作られた人間が、神の栄光のために作られた人間がこんな状態になってるんでしょう。憎み、争い、殺し、これはね、原因は聖書で一言葉で表してる。罪と言っても罪、これは我々にとって不快語ですか？罪人と言われるの不快語。この不快語に我々もう正直に向かわなければならない。神は、あなたは罪と病に侵されている。本当に幸福に、そして永遠の命に預かりたければあなたの病を知らなければならない。そして癒すのは私だけだとおっしゃる。心理学ではない。私があなた方を癒すものである、救うものであるとおっしゃる。あなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ。またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。初めて聞く人は罪って何ですかと聞くかもしれない。私人を殺したこともない、ね、盗んだこともないのという。罪というのはね、自己中心、自己中心、わがまま、何でも自己中心として考える罪です。殺してないかもしれない、殺すチャンスがあれば殺す、もう根がある、病がある。そう、ロマ書3章の23節、全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなって。全ての人、じゃあここに出席している人は罪人ではないという人がいますか？神様はみんな罪人であるとおっしゃる。もし罪人でないとおっしゃるんだったら、偉大な医者であられる神様のもとに行ってください。罪の支払う報酬は死である。ロマ書5章の12節、このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したため、全ての人が死が全人類に入ってきた。死なない人がいますか？死なない人。死なない人がいるならば罪人ではない。生きているものは必ず死ぬことを知っている。伝道の文の9章の5節、6節、みんな知っているはず。死が全人類に及んだのは神に背いた罪のゆえです。人間が罪を犯したときに、アダムとエバが神の御心に背いたときに、今まで心に記されて、心に記されていた愛の律法は瞬間的に取り去られて、利己愛に変わったとキリストの道に書いてある。利己愛。だから生まれてくるアダムのすべての子孫は利己愛。サタンの精神が住むようになった。サタンの霊が 住むようになった。間違いですか？生まれながら人間はこういう性質を持って生まれてくるんです。そう、罪を犯してのうち、ね、以前罪を犯す前は完全に宇宙に調和がありました。そしてこの関係、すべてのものを神から受けて、人間は神、感謝と賛美を神様にお返しする。神から受けて神様に感謝と賛美を受ける。この循環は完全でありました。他の被造物もみんなこの関係があって完全な循環がなされていた。罪を犯した後どうなったんでしょうか。これが罪が、不義が神と人間の間を隔ててしまった。そしたら愛の律法は取り去られた。利己心が全ての人の心に書かれた。そして聖霊の代わりにサタンの霊が入ってきた。サタンの精神、間違ってますか？まさか私がというかもしれない。キリストイエスの救いに預かっている人はそうではない。まだ神様に悔い改めと信仰を持って立ち返っていなかった私たちは、生まれながら怒りの子であり、サタンの精神を持って生まれてきた。神の慈愛に触れて、かくまで私を愛してくださったんですか、御子イエス・キリストをくださるまで、死なせるまで、神はその一人子を賜るほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという、この神様の宣言を受け入れる人たちは今度また元の状態に戻る。そして神様と人間の関係は、コミュニケーションが断たれてしまう。コミュニケーションが、そこで各時代の希望上巻186ページ、罪のために人類は神の宮とならなくなった。人の心は悪のために暗くなり、汚れたものとなったので、もはや聖なる神の栄光を表さなくなったというんです。しかしが入ってくるから素晴らしい。あれで終わりじゃなかった。しかし神は愛の神だから、罪人を愛してくださる。罪は憎まれるが罪人を愛してくださるから。他世界の住民はさておいて、この失われた地球、羊、たった一匹の羊を求めて、全宇宙を治めたも創造主の神の全エネルギーをこの地球に注がれるんです。御子イエス・キリストによって全部罪人に与える決心をなさった。しかし神の御子の受肉によって神の目的は達成された。神は人類の中にお住みになり、救いの恵みを通して人の心は再び神の宮となる。神はエルサレムの宮が全ての魂にとって可能な高い運命についての絶え間ない証となるように計画された。しかしユダヤ人は彼らが非常な誇りを持って見ていた建物の意識を理解していなかった。神様がエルサレムに私のために宮を作れと神様が命じた。で、作った。そのエルサレムの神殿をユダヤ人は誇りに誇って、 俺が神殿だ、神の神殿だ、神の神殿だと誇って心に神の愛を受け入れなかった。神の救いの贖いの計画を理解しなかった。神の御前に心をへりくだらないで、先民意識で誇り高くなって、他民族を語彙も豚犬とそういう思うほど傲慢になった。神様が送られる死者預言者殺し拷問にかけ迫害した。とうとう400年の沈黙を保って、旧約時代から新約にかけて沈黙を保っておられた神様が、バプテスマのヨハネを送ってメシアのための準備をしたけども、送られたヨハネ、バプテスマのヨハネを自分のためにのために送られたけど、自分のためは彼を、イエス・キリストを受け入れなかった。バプテスマのヨハネは、死者ヨハネはどうなったんですか。首が切られて殉教する。そしてメシア・キリストは受け入れなくて、世界最高の宗教が与えられていたユダヤ人がイエス・キリストを十字架につけてしまった。しかしユダヤ人は彼らが非常な誇りを持っていた、見ていた建物の意義を理解していなかった。彼らは自分自身を御霊の聖なる宮と捧げなかった。これはね、ユダヤ人の歴史運命は、今日のセブンスデイアドベンチスに対する教訓であり警告であります。我々も、もしセブンスデイアドベンチスの組織を誇り、全世界にもう出版所や病院や学校を持ち、全世界にこの伝わっているこの素晴らしい組織、これを誇り、そして他の人々に対する侮辱、先民意識をもてあそんでいるならば、同じようなユダヤ人の運命を刈り取るようになる。カペナウミを、あなた方は天にまで上げられるとするのか、地獄に落とし入れられると、イエス様おっしゃった。大事なのは組織ではない、神の住まいとなるように心砕けて謙遜に神様に身を捧げることであります。贖いの計画、どんなふうに人間は再び聖霊の宮となるんでしょう。再び聖女は回復されるんでしょうか。どういうふうに、大きな犠牲がなされたんです。御子イエス・キリストが前天のその栄光を捨てて、一歩一歩この地上に下ってきて、私たちと同じ肉体を取られた。そしてしもべの形を取り、人間の姿になって、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで己を虚しくされた。口語訳では従順になったと書いてある。他の訳では己を虚しくされた。人類を再びどん底から引き上げて、許して清めて高めるばかりでなくて、天使よりも高くするという神様の贖いの技が達成されるというのです。御子イエス・キリストは神であられた、人となられて、そして人類と神様と両方つなぐことのできるお方は、たった一人地上、この世界で、宇宙で、神の子イエス・キリストであるんです。このつまらないね、我々何で作られた。人間、塵で作られた。生きてる間はね、みんな非常に偉そうな顔してるけども、塵で作った。価値は10ドルしかない、10ドルぐらいしか、人間の価値。 リンとか鉄分とかカルシウムみんな分けてね、計算したら10ドルぐらいしかない。しかし創造主はね、人間にどれほどの価値を見出してるんでしょう。全宇宙でね、競馬にかけた。誰があんな人間を買うかって。天使はね、私たちが言って人間を救いましょうかって言った。ノーノーノーとおっしゃった。御子イエス・キリストが、私が行きましょう。私の命を捧げましょうと。神の律法と同じお方が、人間を救うことがおできになる。この塵によって作られた人間を救うためにね、あれほどの代価が払われなければならないというのは、これ考えることができない奥義神秘である。その神様の計り知れない愛の高さ、広さ、深さ、長さ、我々少しでも知って感動しているだろうか。天国行っても永遠にこれ我々研究するそうですよ。今からその贖いの救いの計画を研究する、学ぶことに感動を覚えていないと。どれだけの代価を払って買い取られた。我々の体で自分自身の体ではない。勝手にこれを使っちゃいけない、ね、聖書はそう教えてる。そう、そして御子イエス・キリストがご自分の命を、罪のない33年の間ね、一度も罪を犯されなかった方はこの地上でお一人ですよ。一人。そのお方だけが我々の身代わりとなって死ぬことがおできになった。贖罪の犠牲という身代わりになって我々を買い戻すことができた。そればかりでない、イエス・キリストは死んでよみがえってどうなさった。天の聖女で中保の働きをなさった。中保、中保、取りなし、弁護士、大祭司として働いておられる。我々が清められ完全に回復されるまでこの働きをなさる。いいですか。ただ十字架で死なれたばかりじゃないですよ。死んでよみがえって、そして天の聖女で我々がご自分の御形を完全に反映されるまで、我が地、我が地、父を我が地をと言って中保の働きをしておられる。この二つの働きによって人間は回復される。十字架だけではない。十字架だけで、十字架で流された血、その流された血をもって父の前で取りなしをする。この中保の働き忘れてはなりません。このしかも全能の中保者と書いてあります。私たち先天的にもう持っていた悪癖、欠点、生まれつきも、もう培われた欠点、親から譲り受けた欠点、これ作り変えられて清められて、そしてイエス様のように変えられていけるんですか。我々のこの欠点変えることができますか。表はその表って反転を変えることができない。エチオピア人はその皮膚を変えることができないけども、人間の欠点は変えられますか。性格は変えられますか。サタンは何と言いますか。大層と見ると、ああ、親譲りの生まれつきの悪癖は変えることができない。教会、一千年教会変えても変えることができないと言い続けます。けども神の言葉は何と言ってますか。人が何と言ってもね、私が関心があるのは神の言葉は何と言ってますか。 変えられる、変えられると書いてある。どれほどの状態まで変えられる、キリストの御形まで変えられる。最高の理想、キリストの道のね、10ページから11ページにかけて、私たちのために払われた大いなる値、神が私たちのためになされた計り知れない犠牲を考えるとき、私たちは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられませんって書いた。できるの？僕が言ってたら信用しないでください。信じなくたっていい。でも神の言葉です。できる。どうして我々ラオデキア教会信じようとしないんでしょう。罪のないイエス様のような完全な品性に到達できると神の言葉は言ってる。神の御心を痛める悪癖、変えることがおできになると言ってる。食材の犠牲と全能の中保者がおられることを忘れない限り、そしてそれによって再び人間はついには愛の律法が心に焼き付けられて、印されて、印する働きというのはそれですよ。我々の心と思いに実戒の愛の律法、自由の律法を書きつけるんです。アダムとエヴァが失ったもの書きつける。まだ我々に完全にね、書きつけられてない。だけど最後の世代の人々にこの約束が成就するんです。聖霊が満たされる。今私たちは聖霊をわずかしかいただいてない。神は全天を注いでね、聖霊をキリストイエスに満ち満ちていた、そのあらゆるとこをもって、聖霊をもって我々を満たそうとしておいでになる。我々の善行は衝動となる。しなければならない、良いことをしなければならないという、そういうものじゃなくて、もう良いことをするのが当然、本能、衝動となるまで私たちを変えるというんです。なんという高い理想でしょう。その理想をね、信じて、約束を信じなければ成就しませんよ。我々の教会にこれに対する不信がどういうふうに入ってきたか毎晩勉強します。だからいつまでもラオデキア教会にね、神様の約束が成就しない。各医者の希望、11ページ、12ページ。キリストはご自分の生涯と死によって、罪のために生じた破滅から回復するよりももっと大きなことを成し遂げられた。いいですか？ご自分の生涯と罪のない生活と死によって。キリストの死だけではなかった。ローマ書に、3章にも、4章だったかな。彼の命と、彼の死、命というのはね、彼の生涯のことです。英語ではただ一つの言葉、life。日本語では生涯とか生活とか命とか、三つに訳されますが、英語で一つ、life。キリストの罪のない生活と、キリストの死によって回復するというんです。神と人とを永遠に引き離すことがサタンの目的であった。しかしキリストのうちにあるとき、我々は堕落しなかった場合よりももっと密接に神につながるようになる。そのためにキリストは私たちの性質を取られたというんです。神は普遍の平和の計らいを、何これ、何だろう、保持するためにご自分の一人子を与えて人類家族の一人とならせ、永遠に人間の性質を御子のために保たせられた。永遠に、天に帰っても人間の性質を持っておられる。天に帰ってもイエス様は人でもあられる。霊感の言葉はそう言ってる。神であられるけれどもね、 永遠にわたって人となくなる。不思議ですね。これこそ神がご自分の御言葉を成就される保証である。さっきね、尾形さんがこの実物教訓の何ページでした？実物教訓の言葉を紹介しましたが、僕はあまり、170ページ。あまり気にしなかったんです。こう書いてある。いなくなった羊をまた、いなくなった羊をまた迎え入れる喜びのために、いいですか？御子イエス・キリストをお与えになるとともに、ご自分をお与えになった。神は御子イエス・キリストだけじゃないよ。ご自分をお与えになったと書いてある。命を捨ててくださったキリストが我々を愛して、キリストだけが、ね、礼拝の対象と考えがちだけれども、神はその一人子をたもうほどにこの世を愛してくださった。あの十字架でね、イエス・キリストの苦しみを見ても耐えられなくなった時、御子イエス・キリストは、我が神我が神何ぞ我を見捨てたまいしという超人間的な苦しみに陥ったが、誰が苦しんでたんですか？御子イエスと共に父なる神もあんまりにも見るに耐えなかったから暗黒で覆われた。父なる神も一緒に苦しまれた。御子をお与えになった方はご自分を人類にお与えになった。なんという素晴らしいことでしょうね。神は御子自身のうち人間の性質を取り入れ、これを一番高い天にまで持ち続けさせられた。一番高いまで。この地上から、地上の人類だけが神様に背いたんでしょ。罪のどん底に陥る人間をね、私のおるところにおらせるためであるとおっしゃった。そのイエス様がおられるところはどこですか？一番高い天にまで我々をお連れになる。神と共に宇宙の御座を占めておられるのは人の子である。人の永遠にわたって人の子です。だからね、兄弟と呼ばれるのは恥と思わなかった。私たちの兄貴分です。長兄。栄光を受けになったキリストは我々の兄弟である。天は人間のうちに宿り、人間は限りない愛の神の胸に抱かれるのである。最後の贖いの結果、そう、こういうふうに元の状態にが回復される。人間が聖霊によって愛の律法が書き完成されると、全宇宙はね、完全な調和に戻るんです。99匹の羊は檻の中にいた。失われたこの地球惑星、これだけがね、神から離れてしまった。この地球のために御子イエス・キリストは全天を捨てて、そして私たちをあがなうために来られた。あのね、この救いということをね、考えるとき、ああ、この世知辛いこの世の中、病と苦しみとね、もう散々悲しみ、もうこういう世界から早く神様が備えておいでになる天国に行きたい、こんな安っぽい考えでなくて、計り知れない代価、犠牲が払われた御子イエスのために、あのイエス様のおられるところに行かなければならないんだという思いに我々満たされないといけないですね。そう、どんな方法をなされるでしょう。これ聖書の研究であります。御子イエス・キリストは神の御座から一歩一歩下って来られた、ね、 そして十字架にご自身を捧げられた。今度はご自分が天に帰られたんだけども、ヘブル書を見ると先駆けとなって天に帰っていかれたから、先駆けというのは誰かついていくはずだ。今度はイエス様についていって、そしてイエス様がおられるところまでついていく。これは食材のワン、ツー、スリーステップがある。一遍で先天的な後天的な悪癖、人間の罪、わがまま、事故取り除かないんです。一遍で神様を信じる者はね、すぐ汚い罪を取り除いてくださったらいいのにと思うけども、クリスチャンも相変わらず罪と戦う、生来の罪とずっと戦い続ける。その苦しみをみんな経験していると思います。いつまで続くんでしょう。いつかその戦いが止む時がある。完全に罪から、自我から解放される時が来るんですね。食材のワン、ツー、スリー覚えてください。一般キリスト教会は十字架、十字架しか言わない。十字架、十字架しか言わない。ワン、ツー、スリーがこの経験をして、そしたらイエス様私たちを迎えにおいでになる。罪の処理はキリストの再臨の時に完全に永久に罪が処理されますか。完全に永久に私たちの汚い品性はキリストの再臨の時に変えられますか。イエス様が死聖女に、この聖女に、天の宮においでになるとき、天の法廷においでになるとき、罪は完全に処理されていなければなりません。やがてイエス様がおいでになる前に、この法廷は閉じられるときが来ます。それいつかまた学びましょう。そう。これオリオン星座です。天文学者たちが一番今集中して観察しているのは、何よりも美しいこのオリオン星座だそうです。オリオンの空洞、オリオンの空洞。天文学者たちはね、オリオンのあの空洞の彼方にものすごい強い光があるに違いない。で、写真家たちはパチパチパチパチ、あの美しさを写真に撮ってる。あのオリオン星座からどなたが来られる？そう、ね、このオリオン星座からね、空洞から千々万々の御使いたちを率いてイエス様がおいでになる。これ私たち目撃するんですよ。どんなオリンピックの北朝鮮の行進よりも、もう人間の目撃したことのない素晴らしい天使たちのお迎えの行進を目撃するんです。この目撃から外れてはならない。あら、思い国運が現れて互いにぶつかり合った、大気は分かれて巻き去られた、その時に我々はオリオン星座の空間を通してその向こうを見ることができた。そこから神の御声が聞こえた。聖なる都はこの空間を通って降りてくる。多くの人々はね、ブッシュ大統領をはじめ根本主義者たちはね、アメリカのあの中東のエルサレムを見ている。あそこで第三次世界大戦が起こって、ハルマゲドンが起こって世界は終わる、どうのこうの。私たちが待っているのは天のシオンの山にあるエルサレム。そのエルサレムが、聖なる都が下ってくるのはオリオン星座からです。見よ、これは我々の神である。私たちは彼を待ち望んだ。彼は私たちを救われる。これは主である。私たちは彼を待ち望んだ。私たちはその救いを喜び楽しもう。イザヤ25の9。 この時用意ができていない人たちは、石を山よ、我々をかくまってくれ、キリストの神の子羊の栄光に、天使たちの栄光に耐えることができなくて隠れ家を求めますが、隠れ家はありません。私たちの隠れ家は千歳の岩なるキリストだけです。その神の焼き尽くす日の前に罪があれば立つことできません。しかし我々の大弁護士、全能の中保者イエス様に罪を処理されている人たちは、見よこれぞ我らの雷、我ら待ち望めると言って、一時あまりにも栄光の前に彼らはもう驚くけれども、我が恵み何時に垂れるという慰めの言葉が与えて、彼らを喜んで主イエスを迎える。見よ私はすぐに来る、報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよ。報い、クリスチャンは死ぬときすぐ天国に行くという報いが与えられますか？ノーノー。キリスト教の大きな間違いはこれ一つ。死んだらすぐ天国に昇天しない。昇天はキリストの再臨のとき、聖書にそう書いてあるでしょ。牧師たちの人間の教えに耳を傾けているといつの間にか聖書の御言葉から外れることがある。聖書はクリスチャンが報いを与えられるときにはキリストの再臨のときです。そのとき死んだ者たちは復活して永遠の命に預かる、永遠の滅びに人世で滅ぼされてしまう。一緒に皆さん歌ってみましょう。これ、見よ私はすぐに来る、報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて、報いよ。ヨハネ黙示録22-12、黙示録21-1に説、私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルソレムが夫のために着飾った花嫁のように、酔いを整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。そう、見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや何がないんですか？死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。すると御座に増す方が言われた、身を、私はすべてのものを新たにする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠である。この人間はね、人に洗脳されたり、マインドコントロールされたり、事実でないことを、偽りを信じることがよくある、神学者の、哲学者の。けれども、これらの言葉は信ずべきであり誠である、この方を信じた方がずっと得、ね、永遠の命が約束されている。見てください、人の心が清められると再び私たちは神の聖女となる。このモーセに与えられた、このアラノで与えられた聖女はね、私のために彼らに聖女を作らせなさい。何のために？私が彼らのうちに住むためである。再び清められた新世界に住まわせてくださる。ああ、なんと素晴らしい神の愛か、ね、環境問題一気に解決する。なぜ環境問題起こった？人間の罪のためです。人間のわがまま、利己主義のためです。 利己主義からあがなわれた人たちが住む完全な環境、人の、見たことのない、聞いたことのない人の心、想像もしたことのないものを神様は愛する私たちのために備えてくださる、ね、神はご一緒に、神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、これは この麗しい、親しい常世の国、ここ4節好きだからお読みします。露谷イサオの荒の実をも清めて御国の世継ぎとなし、小金の御殿に住ませたも我が主の愛こそ限りなけれ。願わくばダビデは詩編にね、私は常しえに主の宮に住むでしょう、主の宮に住むでしょう、私は主の大庭を慕う、神様の宮を慕っている、神様も神様の住まいを慕って待っているんです。私たちが神様の住まいとなるように我々の汚い心を捧げようではありませんか、ね、はい、あの賛美歌、終わりの賛美歌、虹の84番を歌いましょう。虹の84番、御国をも御蔵をも後に捨てまして下って来られたイエス君、送る家はなかった。2000年前、馬小屋で御子イエス様はお生まれになった。しかしイエスを信じる者のために私は多くのマンションを備えているとおっしゃった。はい、立ちましょう。
御国をも御蔵をも後に捨てまして、下りにしえす君を送る家あらず、住みたまえ君よ、ここにこの胸に御使いは越えたかく、皆おむれども、神の子は馬舟に生まれたまいけり、住みたまえ君よ、ここにこの胸に、狐にも穴はあり、鳥に座れど、人の子は地の上に眠りたまいけり、住みたまえ君よ、ここにこの胸に、つながれし罪人放ちます君よ、カルバリに苦しめし人の連れなさよ、住みたまえ君よ、ここにこの胸に。
天皇お父様、今歌いました賛美歌、これが私たちの心からの願いであります。主よ、御国の権威を持っておいでになるとき、ここに立っていらっしゃる一人一人を覚えてください。あなたの恩愛を満足させるために、あなたの御心を成就するために、この無価値な私たちでありますが、これをあなたは十字架の血潮で買い戻してくださった、感謝します。どうぞ今我々の献身を新たにしてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。